の父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
昨年の12月より改訂共通聖書2巻を使用し始め、その時々に改訂された内容に触れてまいりました。今日四旬節第一の日曜日に与えられた日課にも改訂された箇所がございます。それは第二の朗読でお読みいただいたローマの信徒への手紙になります。改訂された日課によると、それはローマの信徒への手紙5章12節以下となっておりました。一方、改訂前の聖書日課では同じローマの信徒への手紙なんですが、3章21節以下は与えられていたわけであります。第一の朗読も福音の日課も改訂されずにいますので、この第二の朗読の日課の改訂はこの日の主題を読み解く上で大きな鍵となると思われるのであります。またもともとのカトリック教会の日課を参考に作られた聖書日課が改訂されるという場合、さらにカトリック教会の日課から離れたものとなると思われました。しかしこれまでも多くの改訂の場合に見られましたように、今日の改訂ももともとの日課が回復されているのであります。つまりカトリック教会の日課を参考にした共通聖書日課では、具体的な目的を持って第二の朗読をローマの信徒への手紙の3章に変更したものの、実際に使用した教会各派の声を聞いたところ、元に戻した方がよかろう、そういうことになったのだと想像できるのです。ここに見る第二の朗読の変遷に目を向けてまいりましょう。第一の段階はカトリック教会の日課を参考にして共通聖書日課としてローマの信徒への手紙を3章21節以下に変更したということになります。この箇所は信仰による義と込み出しがつけられているのですが、イエス・キリストを信じることによる信じる者すべてに与えられる神の義について語られています。さらに次のように続けられます。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。キリストの十字架の死によって人は罪を許されるということが語られているのですが、それはイエス・キリストを信じることによってその罪の許しは与えられるとされています。本文でパウロがイエス・キリストを信じることによる信じる者すべてに与えられる神の義と書いていますよ。ここには信仰が前面に表され、それがすべて罪の許し救いの前提となっているように映るのです。四旬節の最初の日曜日にあって罪の許しを実現されるために十字架の死を遂げられた主を信じるようにと招いていることがわかります。こうして 信仰による義を主題としている3章21節以下が選ばれたのでした。そして第2の段階は、実際にこのローマの信徒への手紙3章21節以下を用いて使用したものの、その声を集めたところ、再び5章12節以下に戻したのであります。こちらの込み出しはアダムとキリスト両者の対比がさまざまな形で繰り返し語られています。第一に、それは一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすればと、アダムの罪が全ての人に死をもたらしたと告げ、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのですと、キリストによって恵みが豊かに注がれることが告げられます。第二に、一人の罪によってその人を通して死が支配するようになったとすればと、アダムの罪によって死が人を支配するようになったことを告げ、神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人は、一人の人イエス・キリストを通して生き支配するようになるのですと、キリストによって生きることが告げられています。第三に、一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたようにと、食べてはならないと告げられていた善悪の知識の木から取って食べたことが言われ、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのですと、キリストの従順によって多くの人が正しいもの義とされると明らかにしています。もちろんここで前提とされているのは信仰ではあるのですが、この箇所ではアダムとキリスト、そして罪と罪の許しとが繰り返され、同じような対比とされているのが特徴です。つまりキリストによる罪の許しの前提に、当然のことですがアダムの罪、その罪の自覚が位置しているということであります。私たちは罪を自覚するものの、それらを自らの信仰によって義とする、自らを救いに至らすことはできないのです。すべて一人の人によって罪が入ったのだから、一人の人の従順によってのみ救われるのです。このように共通聖書日課のローマの信徒への手紙3章21節以下と、改訂共通聖書日課の5章12節以下を比べてまいりました。前者は信仰による義、信じる者の信仰によってその人は義とされる、救われるということが告げられていました。後者はアダムとキリスト、一人の人アダムによって入ってきた罪の自覚、そして一人の人キリストによって全てが許されたという事実の対比であります。この変更に見られる今日の主題を知る大きな鍵は、救いが人の信仰に重きが置かれているのか、ただキリストにのみ置かれているのかという違いになるでしょう。そして一旦信仰による義を取ったのですが、やはり私たち人間のではなく、ただキリストによる義がふさわしいということになったのであります。キリストによる義、すなわち一 一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのであります。さて、四旬節第一主日の福音は、毎年イエスが悪魔から誘惑を受けられる場面が与えられています。それはイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれたと始められていました。ここに出てくる霊についてダブルコーテーション、こういうマークですね、二重引用符、日本語では二重引用符と言いますが、このことについて聖書の冒頭にある判例に次のように記されております。新約聖書において字義通り霊と訳した箇所のうち、1978年版の共同訳において聖霊あるいは神の霊、主の霊と訳出したケースの前後に付した、だから言語通り訳して、言語の霊という言葉になっているんですが、それを霊と訳したんですが、霊にはいろんな意味がある。でもこの場合この印をつけたのは神の霊、聖霊、それが想定されているということであります。このことからこの悪魔の誘惑は神に反する出来事のように見えるのですが、イエスが悪魔から誘惑を受けるために荒れ野に導いたのはこの二重引用符のついた霊、すなわち神の霊であるというのであります。悪魔から誘惑を受けるという事実は私たちの目には実に否定的なことに映ります。主の祈りにおいて私たちを誘惑から導き出して悪からお救いくださいと祈るようにも教えられていますから、そのような誘惑に合わないことが望まれているのだと思うのです。誘惑に合うという響きは私たちには否定的に聞こえるのであります。にもかかわらず、四旬節第一の日曜日に私たちは主イエスが荒れ野で悪魔から誘惑を受けられた事実を聞くのです。しかも神の御心のままに。ここに一人の従順によって多くの人が正しいものとされると言われていることが実現しているのです。つまりこの神の御心に従って避けたいと思われる否定的な事柄に向かわれる、ここに示されているのがキリストによる義に他ならないのです。そして私たちの目に否定的に映ることに神の御心に従順に向かわれるキリストによる義が十字架の場面でさらに示されているのです。イエスが実際に受けられた三つの誘惑はいずれもかつてイスラエルの民が荒れ野の旅において受けた誘惑に重なります。かつてイスラエルの民は荒れ野で空腹となった時、私たちを飢え死にさせようとしていると不平を口にしました。そのような民に対して主なる神は彼らに天からマナを降らせ満足させられたのでした。またイスラエルの民はかつて荒れ野で喉が渇いて死にそうだと水を求め神を試みたのでした。さらにイスラエルの民は金の子牛の鋳造を作り それにひれ伏したのです。これらイスラエルの民が経験したことが、今日主イエスによって三つの誘惑として再現されているのであります。そしてそこには神の御心があり、イエスはそれに従順であったのです。こうして主イエスは私たちの罪の許しのためにキリストによる義を示されたのです。イスラエルの民が受けた誘惑は、私たちが人生のただ中で受け続ける誘惑であるとも言えるでしょう。そのような私たちの命と決して無関係ではない誘惑に対して、主イエスは、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る全ての言葉によって生きること、あなたの神である主を試してはならないこと、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えること、全てに対して御言葉によって語られたのでありました。このこと、すなわち私たちがそれぞれの人生で受ける誘惑に対する答えを明らかにするため、神は御子イエスを霊によって導き出し、悪魔から誘惑を受けさせられたのであります。そしてそれは全てにおいて御言葉に答えがあることを示すためでありました。全てにおいて御言葉に答えがある。御言葉、それは聖書を通して語られる神の言葉でありますが、人となられた御言葉、主イエスその方でもあります。人となられた御言葉にのみ私たちの人生の答えがある。それが一人の従順によって多くの人が義とされる、救われるということなのです。一人の従順によって義とされる、すなわち人間の努力熱意とは関係なく、ただキリストが神の御心へ従順であることによって、私たちもまた義とされ、正しいふさわしいと受け入れられる、救われるのであります。そしてそれはただキリストが神の御心のままに十字架の死を遂げられるほど従順であったがゆえに、私たちは決してふさわしくもないにもかかわらず、そのまま義とみなされ、正しいと認められ、救われたのです。四旬節の最初の日曜日にあって、このことを明確にするために、信仰による義を主題とする箇所ではなく、一人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされたのですという福音の言葉へと導かれたのであります。私たちはこの方の神への全く従順によって救われ、安心して生きることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよ。アーメン。
アーメン。